笑顔発信中 FM 西東京。
達人とは何かを成し遂げ完成された人のことではない。何かを成し遂げようとチャレンジを続けている人のことを言う。
はい、ということで今週も始まりました読書の、あ、読書の達人は違う、や
べ金曜日の達人
で、なんか番組がさ、
そうか、逆になってないっちゃいましたね。はい、船越がいないということで今日は僕の声からのスタートということで、
前もあったね、このパターンね。
ありますね、多いですね最近。まあ俺もあんま人のこと言えないけど欠席多いですよ。まあしょうがないですよね、新野さんのね、こう本当に空いたピンポイントの予定を立てるんで、ね、そこ優先なのでね、
すいませんでした。
はい、それしょうがないということで、
日本はこのまで演歌のっていう、今日はそんな時ですよ。
何すかそれ、
ね、今日建国記念日なんで。
ああ、なるほどなるほど、
にふさわしい、
はい、
ね、方が
今日ゲストに、
ゲストに、
なるほど。
去年すごい僕ら熱くなれたじゃない。
大河ですね。
大河、はいはい、大河マスクないよ、大河だよ、大河ドラマ、
大河ドラマですね、はいはいはい、ね、そうなりましたね。
もうね、坂本龍馬がね暗殺されるあのシーン以来体調悪かったね、ずーっとずーっと、もうなんか風邪ひいちゃって、はい、なんかこう憑依しちゃって、でそれは最近よくなったんですけど、歌う坂本龍馬が
今日のゲストは、
今日のゲストはいよいよ歌うんですよね。
歌います。
タイガーマスクは実は松尾さんたち噂は
僕ですか、
うん、
いやそれはデマだと思います。
デマなので、はい、はい、ってことで、最後はタイガーマスク、タイガードラマつながりでもなく、坂本、歌う坂本龍馬が今日はいよいよ
ゲストということで、
ね、
はい、
うん、ゆみちゃん何聞きたい、
何をですか。
いや松尾さんにさ、
曲じゃなくてですね。
いや曲も聞きたいんだけどさ、
はいはいはい、はい、いやそれいっぱい聞きたいことは、僕あんまり松尾さんのことまだ分かってないんで、いろいろ聞きですね、掘りな掘り、
そう、そう、
順番にですね、
はい、どういうこうね、どう歩んでここ31年ここにね、こう今にいるのかと、やっぱいろいろ聞きたいですよね、
うん、長崎の人ですよ、ね、はい、誉江家の達人プロデューサーだった、そのだったとプロデューサーの、
はい、
西村さんに、はい、お休みの時だ、
そうですね、僕ちょっと旅なかった時ですね、
はいはいはい、に
のご紹介なんですね。
そうそう、紹介してもらった、
ね、なるほど、
で同世代ですよね。
そうですね、うん、まあ、ちょっと西村さんの兄貴ですね。
あ、で広島長崎ってこうなんかつながりがまた ね、
8月6と8月9で、
うん、ああそうかそうかそうか、ね、なるほどなるほど、
そのつながりもちょっと感じるなと。
そうですね、
ということでちょっと不思議な巡り合わせもまた今日は感じてもらう、は
い、その辺も踏まえて本編でいろいろね、掘り葉掘り聞くということで、
はいはい、よろしくお願いします、はい、
お願いします。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りします。
人という字が完成する、男と女、男と男、女と女、愛はそれぞれ、政治や宗教、哲学、ローマン、モラルや法律、さえも全ては人が生み出したもの、よかれと思い生み出したもの、誰もが幸せになるため生きてる、他 他にどんな理由必要なの？勝手に人の勝ち負けを決めんなよ。負けたかどうかなんて自分で決める。こんな時代だからこそ感動、感動が人生に種をまく。いつも心に夢を飾ろう。自分の花を咲かせよう。
ということで、本日のゲスト松尾隆臣さんの曲絆を聴いていただくところから、スタートします。本日のゲスト、松尾隆臣さん、音楽活動家シンガーソングライターでいらっしゃいます。昭和54年4月17日長崎市生まれ。千葉大学進学と同時に上京。平成17年9月千葉大学大学院在学中にそっとで CD デビュー。サード CD 君に読む物語が日本ホスピス在宅ケア協会全国大会 in 千葉のイメージソングに選ばれる。また平成19年千葉県音楽文化方針検討委員を委嘱。平成20年には千葉県地球温暖化防止と生物多様性保全推進キャラバン隊のイメージキャラクターに就任する。平成19年から歌の力で日本全国にハッピーを届けようを合言葉に坂本龍馬の衣装をまとい病院や福祉施設を巡りホスピタルライブを展開。公演回数は年間200回を超え、テレビ局や新聞社など全国各地の報道機関に注目される。平成21年高知県観光特使に就任。平成22年6月に長崎市で行われた龍馬の歌音楽祭にてオリジナルソング暁にてグランプリを受賞。平成22年7月7日に全国47都道府県全国制覇じゃなくて全国勝破ですね、47都道府県をの勝破を達成されて、おります。達人ナンバー58番の、本日のゲスト松尾隆臣さんです。よろしくお願いします。
は
い、
松尾さん改めましてこんばんは。
どうもこんばんは。
今週来週とですね松尾さんの熱い、はい、熱いですね、はい、全国を駆け巡っていく物語をお聞きしたいと思います。
はい、
坂本龍馬って去年すごいブレイクしたんですけど。
そうですね、
ドラマでね、大河ドラマでね、
はい、大河ドラマでですね。
でやっぱり去年坂本龍馬がちょっとあったんで、はい、松尾さんもなんかそのこう影響を受けたりとかしたんですか。
そうですね、本当いろんな恩恵を、まあ、受けまして、特にイベントでよく呼んでいただきました。いろんな全国各地、高知、長崎、京都、福井、いろんなところで龍馬さんのゆかりのあるところで歌ってほしいと、あの衣装を着て歌ってほしいというような。
あの衣装は、はい、あの高知の龍馬会かなんか。
あ、そうです、はい、高知に梼原っていう脱藩の道があるんですけど、はいはい、その梼原の龍馬会の方から2008年の4月にいただいたもので、
普通多分いただけないですよ。
真っ向勝負はしてなくてですね、
古速な手で行ったみたいな。
僕は歌って、あと宴会があったんです、
はいはいはい、
打ち上げみたいな、はい、そこで龍馬さんの服を着てた人が3人ぐらいいて、で酔っ払ってあの服欲しいなってずっと目指したんですけども、まあいいとこでですね、
はい、
あこの衣装僕着たいんですけど、着せてもらって、
はいはいは
い、でこれで歌えたら最高っすよねみたいな話で、これ
うまいですね、はい、その辺の持っていく方
でみんなもあそうだそうだって言い始めるんです、うんうん、でこれもらってもいいですかねって言ったら、向こうも龍馬さんなので向こうも言っても梼原なので、ね、もういいよと言わざるを得ない空気で、うん、でも言ったからにはもうずっとそれ来て話さないと。
あの 歌う坂本龍馬って今キャッチコピーですかね、
はい、あ、はい、
あのホームページ のトップに出てますけど、あれはテレビニュースの、
はい、
あれ千葉テレビ、あれは
あれですね、長崎のニュースですね。
地元は長崎ですよね、
はい、
あ
の出身は、ね、長崎で、
はいはい、で、そのテレビかニュースで、はいはい、紹介をされた時に歌う坂本龍馬って言われて、
はい、
違和感はないですか、でも自分の中で。
そうですね、まあ、やはり自分は松尾隆臣であって、うんうん、坂本龍馬さんは歴史上の偉人であるんですけど、はい、うん、まあ、でもやっぱり好きな人だったんですね。もともと幕末が好きで、お侍さんが好き で、うんうん、で高知に行くようになって龍馬さんがすごく素晴らしい、まあ、かっこいいなと、生き様かっこいいなと思う中で、まあ、その例えばですよ、まあ、僕好きだった尾崎豊さんとか、はい、長渕剛さんとか、はいはい、それがあの平成の 尾崎豊なんて言われるとちょっとどうかと思う、う
ん
う
ん
う
ん、あ照れくさいですよなんかね
照れくさいですし、うん、なんかちょっともう完全に負けてる感が あ,、まあ、あるじゃないですかやっぱり、うんうん、でもまあ歴史上の人物であれば、うんうんうん、あんまりそれはまたしか音楽人でもないですし、うんうんうん、まあまあ嬉しいなと思いました、
うんね、はい、まあでも志もねあの龍馬さんのような志で、ね、そうですね、やっていらっしゃるなという、はい、僕も坂本でも大好きでね、
はい、
2000年から10年連続かな京都の、はい、あのお墓にはずっと墓参りを
霊山護国神社に、ね、
行きまして
僕去年あそこに2回歌ったんです。
おいいですね、
はい、
お墓の真ん前で、
真ん前あの、はい、まあ、もちろん真ん前はあの山みたいになってますね、その下 の,
あ
の敷地内でですね、
はいはいはい、
はい、去年に歌わせてもらいました。
いいですね、
明日の、まあ、明日1日前の日の
11月14日ですか。
14日に僕は歌いました、はい
はいはいはい、15
日は長崎で歌わせてもらったんです、はい、やっぱり龍馬さん関係で、
そうですね、ゆかりの年ですからね、
はい、去年は良かったです、はい、
そんなことですね、松尾さんの、まあ、活動、にもつながっていくんですけども、もともと生まれは長崎ということで、
はい、
今年齢は今いくつですか、
はい、31歳ですね。昭和54年生まれです、
はい、54年生まれで、割とでも新人類というか、
はい、
そんなになんか古いものをこうなんとかな、こだわるの世代じゃないじゃないですか。
ちょうど僕は谷間の世代だなってすごく思うんですよ、うん、その僕高校時代ポケベル世代だった、
はいはいはいはい、
ポケベル使ってた世代なんて本当にもう前後数年の世界 で,、
うんうんうんうん、
で大学入って PHS そして携帯に移り変わったような、
はい、なるほど、はいはい、
音楽シーンもJ ポップ、まあ、J ポップといいますか、うんうん、ロックっぽい、
はいはい、
例えば T ボラン、ザードランズ、
はいはいはい、
あの辺が全盛の時期から、
うんうん、
さらにまあミスチルとかスピッツとかバンドが出てきて、うんうん、グレー出てきて、そしてちょっとビジュアル系の方が流行ってきたから、うんうん、そんな過渡期のところを青春期に過ごしてます、
う
ん、
ってことは、もう子供の頃から割とそういう中にいて、はい、あミュージシャンになりたいなみたいなことになって、もう早いうちから感じたんですか。
そうですね、まあ、中学生の時に親父の部屋にあったギターを弾いて、うんうん、でオリジナルソングを作り始めたんです、
うんうん、
やっぱもう1曲作るとちょっとその気になっちゃいますよね、
はい、
天才かもしれません
で、高校、で高校までは、はい、長崎にいて、
はい、高校
それから千葉にと、
はい、そうですね、大学で千葉の方に、
千葉のあれですか、千葉大ですけど、はいはい、学部は
学部は経済の方です。
なんか音楽とは全然違う気がするんですけど、
そうです、もうあくまで手段だったんですよね、うんうん、その親が大学やったら出してやればいいと、うん、しかも国立しかダメよって言われまして、うんうん、まあ、要はレールの上ですよね、
はいはいはい、
その進学校変えてましたね、うん、だそれを抜け出すためにはもうちゃんと自分も真っ当な、まあ、役目を果たすと、
うんうんうんうん、
でもう何でもよかったんですけど、
うん、
まあ、経済受かりやすそうだったけどもう本当に最大の、いやいや
千葉大もなかなか大変ですよ国立じゃないですか。
いや本当は僕理系だったんですよ、
うん、
高校まで、
はいはい、
で情報画像という千葉大の学科があるんです、
うん、
まあ、名前的にちょっとかっこいいなと思ってですね、うん、ただそれだけの理由でそんなに大志望だったんですけど
、
まあ、センターでこけまして、
うん、
それで、もうあっさりと分転して経済に行きますと、う
ん、なるほど
なりました。
で、まあ、千葉大に行きました。で千葉に住みま、はい、移り住みました、
はい、
でまあ、音楽やりながらですけども、はい、こう学校に通ってるうちにだんだんとでもその現実的に就職とかこう見えてくるじゃないですか。
そうですね、大学3年の終わりぐらいからみんなそわそわし始めて、
う
ん
う
ん、はい、
すると大体子供の頃の夢は捨てて、はい、現実的にどこどこの会社に入りたいとか入るとか、
はい、
いうふうに、まあ、あの夢を変えていきますよね、うん、そうはならなかったんですか。
なんかやっぱこう意地が強かったんですかねあの絶対嫌だと思ったんですよ、うん、もうしかも20歳前後でそんな人生決めれるわけがないと、
うんうん、
で就職したい会社もないし就職したいジャンルすらない、
うんうん、
音楽しかなかったんですよね、
うんうんうん、
どうしようとやっぱりなんか悩みました。これで人生もしかしたらね台無しになるかもしれないとか思うわけじゃないですか、
うんうん、
その中で、まあ、その家族会議を、まあ、開きました、
うんうん、
父親があの大学院に行くとやったらちょっと学費ぐらい出してやればいいって言ってくれました、
うんうん、
あ、そうありがたいなと、
うんうんうん、
今モラトリアム で,、
うんうん、
で親もフリーターになるんだったら大学院生の方が嬉しいと、
はいはい、
やっぱそのなぜかというと就職活動ができるから、うん、新卒という扱いで親的にもそういうせめてそういう生き方をしてくれと、
うんうん、
ってことで大学院に行くんです、
うんうん、
はい、
大学院はそのやっぱ千葉ですか。
はい、千葉大学の今度は医療福祉系といいますか、その社会保障とか医療経済の分野に、はい、うんうん、
また変わりますよね、ガラッと経済から、ね、
中で一緒なんですよ、うん、経済の中の医療経済とかなんですね、
う
ん、
でもそのね、それこそ今病院回ったりとかしますけど、
あ、はい、あ、そう、そこにつながってるんですよ実は。
でもそれ普通なんかないとそこに行こうと思わないじゃないですか。
あのですね、うん、それはもう大学3年生のところまで遡るんですよ、 ゼミに絶対入んなきゃいけないと、
はい、
でその中で医療経済というまあ分野があったんですよ、社会保障論ですね、で僕どこでもかったんですゼミなんて、だから僕の友達がそのゼミが楽そうだからそこに行こうぜって言われて、で社会保障論のゼミに入って、そうすると大学院に行くんだれば、その分野しか行けないんですよ、もうその反抗いただけない、たったそれだけの理由です。
なんかわからんもんです
ね。わからんもんです。それが今の人生の割とメインになってますからね、
実際時間をこうバックしてみると、あ、繋がったみたいな、そんな感覚ですよね。
はい。
で、その大学院生になっても、その学校生活を真面目にやってたわけじゃなく、音楽の方にこうだんだんシフトしていったんですか。
そうですね、一応単位はちゃんと取りまして、1年半で単位を取り終わりまして、
お、素晴らしい、
はい、もう卒業論文出すだけという段階まで来たんですが、そこで2年間休学をしてですね、それでまあ4年通ったんですけども、そういった大学院時代ですね、その間にさっきのソットっていうので大学院時代にデビュー、
音楽活動、そこでまあ正式に始まったということですね。
そうですね、まあ、もちろんライブ活動ずっとやってたんですけども、はい、やっぱりこう何か世界を変えるためには、やっぱ CD が出なきゃ認めてもらえないっていうのもありまして、でその頃インディーズっていうのが出始めた。
そうですね、すごかったですよね、インディーズのね、
はい、それまでは大学時代まではそういう概念なかったんですよ、もうメジャーデビューしか音楽の道じゃないと、プロはそれしかないと。それが変わったんですよね、
ストリートミュージシャンがブワーッと出てきた、
ブワーッと出てきて、ね、そういうブームが、はいはい、まあ、ユズとかの影響でですね、
はいはい、そうですね、
僕ユズが大学1年の時流行ってるんですね、大学1年の時はだから男しかストリートミュージシャンいなかったのに、大学2年になった時には街にはこう女の子ユニットとかが出始めて変わったんですよね、
大体もう駅前の角角にね、
駅前、はい、
ね、
すごく増えたんですよ、
はいはいはい、はい、そんなことでストリートミュージシャンが、はい、まあ、音楽のこう入り口だったと、で曲を作ったと、はい、でまあありがちって言ったらあれですけどね、はい、そのいわゆる一般的な音楽を目指す若者の路線じゃないですか、はい、
そうです、もうテレビ出て有名になって、ね、福山雅治さんみたいになればいいと思ってたわけですね
やっぱり坂本龍馬かってでそれが、それがこう今から紐解くと、はい、やっぱりこうね、何かことがないと今の路線にならないでしょ
う。そうですね、はいはい、
ってことは、活動は、まあ、普通に、まあ、CD をインディーズデビューして、
はいはい、
でそれで路上で歌ってまたはライブをやってって感じですか。
もうその時から路上、もともと路上あんまり好きじゃなかったんです、その自分は割とささやく歌とか、まあ、綺麗なメロディーの歌とかが多かったので、ライブハウスが好きで、
室内 で,
室内で、ね、
インドアで、
はい、でマイクをうまく使って歌うような活動をしてました、で CD 出した時点で、あ、周りの人が、まあ、まず仲間が買ってくれるわけです、あ、収入が入ってきたと、あると、あ、これもう仮にも1万枚2万枚売れれば食っていけるじゃないかと、アルバイトもしなくていいじゃないかと、そこに気がついたんですよね。それまではそんな当たり前のことも気がつかないんですよ。でさらに僕らの、まあ、僕らというかその、そういうミュージシャンというのは稼ぐことがちょっと悪のような感じがあって、純粋な趣味でやってる、まあ、趣味でというかプロ目指してるんですけど、それでお金を稼ぐことはなんか良くないことのような風潮がやっぱあるんです。
日本人ね、そこがね
ではな、
うるさいですよね、
はい、
もうロックなんか金が欲しくてやってんだよみたいないいじゃんって金稼ぐ、
だからその職業でプロはやっぱり稼いでなんぼだと、でそこでやっとすごく自覚をし始めました。24になってきたとか、そこから変わりましたね。
で、稼ごうとも音楽活動を始めました、
はい、
でいろんなところにこう行きました、
はいはい、
でその中で、だんだんとこう、まあ、ある方向に、あ、
そうですね、まず入り口はですね、まず東京を辞めたんです。
東京辞めた、
はい、23、4、5、まあ、その CD 出したぐらいからですね、その東京でやってても、まず食っていけないと、ま
あ、競合が多すぎちゃって、
まあ、競合多すぎますし、ライブハウスしか歌う場所がなくて、ライブハウスノルマがあるんです、で10枚20枚、それを週に1回とか、そんな集めれる人脈とその人気があれば、特にメジャーでもしてるわけです、あ、これちょっとやり方違うなと、そのアルバイトをして貯めたお金をそのつぎ込んで、それ一生食っていけないなと思いました。まずはじゃあ千葉だと、
千葉、
住んでる千葉であれば
ローカルに、
はい、
ローカルに、
そうです、東京までわざわざ見に来てくれない人も、千葉だったら全然行くのにっていう声もたくさんあったんで、千葉で人気をつけて甲子園予選、僕野球だったんです
よ、
はい、やっぱ甲子園予選で勝ち抜いて全国大会というのがイメージがあるわけですね、それで千葉を盛り上げようと、で西千葉に住んでまし、まあ、今も住んでますので、西千葉地域の活性化に役に立って、そして松尾を全国に出そうじゃないかみたいな、そういう流れを作ろうと思ったのが、24、5、6歳ぐらいの頃です、はい、
で、その活動はちょっとまあ若干ですが目を開いてというか、
はい、そうですね、少しずつ仲間が増えて、 僕その頃のニックネームは龍馬じゃなくてですね、うんうん、西千葉のアイドルだったんです。
アイドルですか。今なんかラウドレスみたいな話してますけど
僕西千葉のアイドル、あの、うんうん、ちょっと検索してもらうと僕出ますので、それはあの、ま、地域活性化のイベントとして西千葉のアイドル祭りという僕のイベント、うんうん、ま、ちょっとふざけたイベント名で、うんうん、あのやったんです。で仲間のミュージシャン集めたりして、うん、で地域の、商店街一軒一軒回って、うんうんうん、スポンサーになってくださいと、うん、5000円一口5000円お願いします、うんうんうんうん、ってことで、やり始めたイベントが、うんうんうん、そんなふざけた名前で10回やったんですね、うんうんうん、5年ぐらいかけてですね、はい、西千葉アイドル祭り、うんうん、それが、その中の1回はですね千葉大学の中にある欅会館でホールが300人ぐらい、うんうんうん、そこでやらせてもらえたんです、うん、本当はOB ももちろん学生すらに貸さないホールなんですね。大学の教授が学会とかしか使えないとこに、
硬いとこにね、
硬いとこにその時の学校長、うんまあ、古材学校長いたんですけども、うんうんうん、すごい理解のある方で、うんうん、その方が、まあ、言ってくださって、
うん
うんうん、後押ししてくださって実現して、
うん、
それが本当に一つ
まあ、こうエポックメイキングというかに、はい、なったってことですね。
そうですね。
で、なんか賞をいただいてるじゃないですか、
は
あ
は
あ、日本ホスピス在宅ケア研究会、 あ、これはイメージソングだったんですね。
イメージソングですね。あ、やはりその流れで、うん、あ、松尾ってミュージシャンがいるよと、うんうん、で、まあ、実の教授だったりそういう人が、がんの患者会の方に紹介してくれたりしたんですね、うん、あ、その人知ってますよってなんかたまにちょっと地域の新聞載ってたりとかしますねって、やっぱりイベントやってたからですね、
うんうんうん、
で、じゃあちょっとイメージソングにしましょうと言ってくれたんです、
はい、うんうん、で、はい、そのイメージソングにこうなったり、はい、なんだっけな、地球温暖化防止と生物多様性保全、これもやっぱりイメージソングなんですか。
そうです、うん、ただもう千葉県からの完全なお仕事の依頼なんですけども、
う
ん、
ってことはもうこれはもうですね、その作戦を見事に当たって千葉を代表するインディーズ、
そうですね、まあ、そういう目標でやったら少しずつ実を結んでき始めたと、うんうんうんうん、まだその時、まあ、今よりも全然成果はないんですけども、うん、
はい、
でもそういうことが起こり始めたと、う
ん、で、その千葉の、なんていうのかな、キャリアを引っ提げて、はい、東京じゃなくて東京避けてまた全国に回ろうと。
そうです、はい、そうですね、もうなんかその頃から東京、うん、今でもあまりこう正直興味関心がなくて、うんうんうん、それは東京は自ら行く場所じゃなくて呼ばれる場所だと思うんですよ ね、うんうん、
なるほどね、
必要ならば呼んでくれる場所で、必要じゃない限り行っても意味がない場所と、
はい、
その代わり地域は必要としてくれるんですよね、うんうん、こんな僕でも、
うんうん、
そのしかも東京から来たと勘違いされるんです、千葉から
まあでもディズニーランドも東京ですから
ね、そう、東京ですからね、成田空港も東京ですから
ね、
まあそんなことですごくそこにまた喜びを見つけまして、
うんうん、
まあ、こんな僕でもその地域活性化一つ少しでも役に立てればと飛び込んだのが最初高知なんですよ。
なるほど、
はい、
はい、そんなところで高知、そして全国を回る松尾さんがいよいよですね大きなターニングポイントを迎える時を、あー終わっちゃった来週だということで、来週も皆さんまた、お聞きください。高知はこんなところでありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
読書の達人、
出番が来たぞ、
はい、
ということで、
はい、
響くのコーナーです。読書の達人です。
はい、2011年も2月の半ばぐらいですよね、
はい、
年初に立てた目標、皆さんどうですか、続いてますかということで、僕は続かないですよ僕はもう自他ともに認めるこう、ね、継続力のない男なんで、
うんうん、
思わず手に取ってしまったという本なんですけど、僕と同じようにね、過ぎることが苦手という人のために、今日はですね30日で人生を変える続ける習慣という本を、紹介させていただきたいと思います。これ多分ね出たばっかの本だと思います。本屋さんとか行けば平積みで結構置いてあるんじゃないかな。ですね、そうなんです、続ける、まあでも基本的にみんな苦手でしょ多分続けることって、
ね、習慣づけるのが難しいよ ね、 難しいよね。
で、そうなんです、その習慣化、ね、いい習慣を身につけるために、どうすればいい、どういう方法をとってねやるのがいいかっていうノウハウが、書かれた本、書かれてる方はね習慣化コンサルタントっていう、習慣化ということでこうビジネスにされてる方なんで、古川さんという方ですね。で、本の中身なんですけど、ですね、まあ、大きく4つに分かれてまして、4つの、この、なんですよ、 4項目に分かれてまして、でまずその習慣化するためにね、そもそもなんでこう習慣化するのが難しいのかと、同じことを続けるのはなんで難しいのかってことをまず最初にこう書いてあるんですね。でまあいろいろ習慣引力とかね、いう言葉ができたので、こう習慣化をこう阻むものが自分の中にあるという、そういう続かない理由がなぜなのかというのが書かれてと。で、次のところで、次のステップで、今度まあ習慣化するためには、3つのステップがあると。でまあなんかね、その習慣化することによって、例えばその、行動を変えるのか、その、あと何だかな、まあ、その習慣化したいものによって、大体まあ1ヶ月から3ヶ月そのものによってね、習慣化する時間がこう違ってるんですけど、まあ主にやっぱ最初の1ヶ月が大事ということで、その最初の1ヶ月をどう過ごすかっていうのをこう 1日目から7日目と8日目から21日目と、22日から30日目、30日目とこう3つに分けてね、3ステップでこう習慣化しようっていう、その方法が書かれてると。で、あとですね、その後には、そうは言ってもやっぱこうなかなかね、習慣からこう雑草になった時にどう自分にスイッチを入れるかっていう、そのスイッチの入れ方っていうのが、飴系とムチ系ってい う, こうやっぱ要は自分にご褒美と、あと自分をこう自分の尻を叩くムチ系ということで、12個書かれてると。で最後に、実際にその習慣化に成功した人の事例ですね、6例ぐらい、片付けであったり、ダイエットとかね、禁煙とかね、どうやって成功したのかっていう、その実際のその様子が、実例で描かれてますと、そういう形の本になってます。まあでもやっぱり偉大な成果をね、得ようと思えばやっぱり毎日コツコツコツ続けると、いいことも悪いこともこうね、続けると習慣化してしまいますから、いい習慣を身につけるっていうのが本当に大事ですよね。人生、いい人生過ごすために大事だと思いますので、僕と同じように習慣化する、続けることが苦手な方、ぜひ、読んでみてください。以上、読書の達人でした。いい歌でしたね、オープニングの絆。
タイトルもなんかね、もともとね、この金達って
曲とね、曲というかこの番組か、
もともとのあのつながりは絆っていう番組の中のワンコーナーだった金達が、今金達としてそのね、
そうですね、
まあ始まりは絆なんですよ。
そうですよね、またいいですよね、歌詞も本当に素晴らしく、こう美しい言葉がこういっぱい出てくるというか、
もうなんかしびれますね。
これはあれですよね、この絆も入った、希望の音という CD はもう普通にというか一般的に発売されてるんですもんね、はいはい、
1月26日に新発売です。
そうですよね、
はい、あの CD 屋さんに行けば大体買える。
そうです、はい、松尾貴臣希望の音で。
素敵ですよ、この CD のジャケットが、うん、はい、柳瀬隆さんが絵を描いているということで、
アンパンマン、
アンパンマンですね、アンパンマン、すごい素敵、
坂本龍馬のね、
そうです、
はい、いいですね、ぜひね皆さん、うん、5曲、はい、ね、
はい、ということで、日本を変える希望の音が聞こえるかなというところで、いい感じでなりました、ね、
は
また、また来週ね、
はい、
はいはい、風邪など流行っておりますが、皆さん健康に注意しましょう。ということで、良い週末を。ありがとうございました。
この番組は年会費たった5000円の企業支援、 NPO 法人チェンジリーダーサポートクラブ、あなたの車のホームドクター名古屋モータース、ガラスと窓のプロフェッショナルスピード対応青木ガラス、賃貸物件オーナーのベストパートナー現状回復 .com、 あなたの夢を叶えるコンサルタント真のビジネスマスターズの提供でお送りしました。
今、あなたは何にチャレンジしていますか？